恵み深い天皇とお父様、お休みの一週間をそれぞれ終えまして、恵みの雨の中で私たちがもう一度心いっぱい神様に賛美を捧げ、お祈りをし、またお互いを喜び、聖書のお言葉を開くことができて感謝します。錦秋湖のバイブルキャンプ場も素敵な立派な建物が15年かけて完成しましたのでありがとうございます。なおもう少し必要があるようですが、神様が豊かに満たしてください。天皇父様、また三代子姉妹の手術後の治療に入っていますが、どうか神様が副作用からお守りくださるようによろしくお願いします。その他体調の悪い方々、兄弟姉妹を慈しんでください。全国に散っている方々に神様がねぎらいの声をかけてくださるようにお願いします。今ユーストリームで同時に礼拝をしている方々にも祝福が豊かにありますように。今日ここに集われた方々の心の叫びを引き上げてください。また心からの感謝をどうぞお受け取りくださって、今週が先週に勝る、それぞれにとっての最高の一週間となるように、あらゆる試練が祝福に変えられるようにお願いします。それぞれの信仰が強められて一歩二歩前進できるように、今日の礼拝を通し大いに豊かに力づけてください。この町を祝福し、また被災地を祝福してください。雨の水害で今苦しんでいる方々、教会に神様の豊かな助けの手が述べられますように、私たちも少しばかりの支援ができますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。先週のお休みはいかがでしたでしょうか。まあまあ出かけましたっていう人はどれぐらいいますか。ああそうですか。ゆっくりしてましたっていう人はどれぐらいいますか。はい、療養してましたっていう人は、はい、私です。私は皆さんのお祈りで少し良くなってきたんですけども、それぞれの1週間だったと思います。今日のタイトルは、今日の聖書の箇所に載っている言葉を抜き出したんです。柔和な心での1週間ならいいんですが、まあ、なかなかそういかない時もあります。例えば私、先週120円でしたか、お金入れて、そしてカフェラテっていうミルクコーヒーみたいな自動販売機で頼もうと思ったのに、あんま自分でやったことないからしょうがないんですけど、愚かにもジャーッと出たんですよ。で止まったんですよ。あ、できたなと思って出したら脱脂粉乳みたいだったんですね。コーヒーが入ってないんです、ミルクだけ。おかしいなと思ったらジャージャージャージャー音するんです。私がカップを取り出した隙に今度コーヒーがジャーッと流れて、これ大変だって戻したら一滴二滴チャッポンチャッポンって入った、うっすらとコーヒーの気配が、飲んだらほとんど脱脂粉乳の味で120円損したなと思ったけど、まさか落ちたの舐めるわけいかなくて、いや本当にそういう時に皆さん穏やかな心で入れますかっていうと、あんまり面白くないんですね。穏やかな心で入れないんです。皆さん1週間上がったり下がったり、調子のいい時悪い時、思わぬこと、思い通り、思った通り以上、いろんな道のりの中で私たちの心は揺れるんですよ。さっき写真に写って、この食事は美味しかったですかって聞かれたので、本当に美味しいです皆さん。だから皆さんにちょっと嫉妬されて、私70歳になっていないのになんで食べれるのかっていうと、ちょっとお話しさせてもらってるから食べられるわけなんですけども、今回のテーマは仕事。今までそれぞれ長い人生で農業をしてきた人、主婦業をしてきた人、また看護師さんもいたかもしれないし、自営業の人もいたかもしれないし、会社で事務やってた方もいるかもしれないし、テーブルごとに分かち合いをしましたら、やっぱりそれぞれ山あり谷あり、もうやめようかなって、気持ちが暗くなって、なんだか家庭までおかしくなりそうだなと、乗り越えして、いやー伊達に20年は過ごせない、伊達に30年40年仕事を全うすることはできない。それとお話が、私のお話もあったんですが、もう一人いつか教会でやっていただこうと思って、とってもよかった。 うつの予防の話、さすが専門家だなと思って、でお話聞いたら、自分はもしかしてうつの入り口あたりじゃないかなと思った人ったら、かなりの人が手を挙げていました。皆さんやっぱり落ち込みますから、しかし私が聞いた印象では切り替えが大事。皆さん、この間のラグビーでも、ラグビーって私あんまり知らないんですよ。1ヶ月前ヨーロッパに行った時、ラグビーの選手がいっぱい乗ってたんです。全然知らないので、門外漢なので、いろんな人が話しかけてた。多分全日本の人たちだったのかなって。とにかく体が大きい。これで普通の座席一人に座れるんだろうかって、なんかむっちりしててですね、はみ出しそうな感じで、もう隣の人が小さくなって座ってるような感じだった。本当に手も足もものすごい筋肉で、ものすごく太くて、ほんで逆三角形で、とっても日本人の体型とは思えないような人たちだったんです。で、私ラグビーよく知らないけど、奇跡が起こった、奇跡が起こったってニュースでやってるから、ありえないことが起こったって、そして優勝候補の南アフリカを破ったってやって、だから次の試合見たんですよ。ヨーロッパのスコットランド戦、初めて私ラグビー見ました。残念ながら負けたんですね。負けたけど、その後のコメントで、振り返ってる暇があるならば前に進むって、いい言葉だなって。皆さん、何が悪かった、これが悪かったって振り返ってる暇がない。もうすぐ最後の試合が、次の試合が待ってるから、気持ちの切り替え。皆さん、うつうつとする時もあります。120円出したのに脱脂粉乳みたいな飲んで喜んでたらおかしいですよ。だけど、まあこれはこれとしてね、切り替え、切り替え。皆さん、うつの予防で、この間はお元気ですか、とっても良かったんですけども、いや、人生は切り替えが大事だな。沼地みたいなものに片足突っ込んだとしても、いつまでもずるずるとそれにいかない。もう切り替えて、早く切り替えて、振り返って何で負けたかやってる暇があるならば前に進むというね、そのインタビューはなかなか良かったなと。皆さん、私たちはスポーツ選手、ラグビー選手ではありません、ありませんけれども、まあ主のしもべって今日言葉が出てくるんですが、私たちも切り替えたんです。これ切り替えっては言わないで、悔い改めっていう言葉で、これは方向を変える、方向を転換する。以前なら金儲けが全て、以前なら自分の欲望が全て、以前なら憎しみを晴らすのが全て、それをやめたんです。方向を変えたんです。そういう種はあるけども、そっちにずるずるいかないんです。切り替えたんです。で、新しい方向に方向転換したんです。で、そういうわけで今日のお話しする3つのうちの最初のポイントは、主のしもべとして私たちはみんな方向を転換しているんですよということをみんなで確認したいと思います。2つ目は、じゃあ主のしもべだったらどういうステップをたどるんですか。1つ、2つ、3つ、4つ、具体的に。もう最後のステップは、これは本当に信じられない境地だなと思うような4つのステップを一歩ずつでいいんです。そんな一歩ずつやっていったら自分の人生に希望はないですかと、それは違う、ね、主のしもべとしての一歩一歩をやっていくと、やがて世界が変わる。世界っていうのは、ある人は家族、ある人は自分、ある人は本当に世界、世界が変わる。だからこれは奇跡というほかないなって。じゃあこの3つのポイントの最初のポイント、じゃあ24節今日の聖書のお言葉ご一緒に読みましょう。はい、主のしもべが争っては、はい、そこまでで結構です。皆さん、ある人はだからこう考えるんです。パウロ先生が、まあ、若いとも40歳ぐらいになっていたと言われるテモテ先生に、若い牧師のテモテ、まあ、私の子供みたいな分身みたいなテモテよ、争うなと、まあ、先日の箇所でも、ごめんなさいね、2章の22、3を学びましたが、無知な詩弁を避けなさいとか繰り返し出てくるので、ちょっと若気の至りというか、まあ、人はいろんなタイプがあるから、案外争い好きと言わなくても議論好きだったかもと想像する人もいるんです。だから、ね、無知な詩弁とか議論とか争いとかを避けなさい、主のしもべはそういうふうにしないんですと言ったんじゃないか。これはね、牧師会に行くとよくわかります。今日私、いわき市の長教派の牧師会に行きます。そこはそんなことないんですが、まあ、ある牧師会は、皆さん、ちょっと教会の人がこれ見てたら、うちの牧師さんにもしかしたらちょっとつまずくじゃないかなっていう世界も、え、そんなことあるのって、普通みんなイメージする。牧師さんだけ集まったらみんな穏やかに、みんな広い心でという場合もあるんです。時々みんなそれぞれいろんなストレス抱えてるから、 ストレスがブチブチと出てきて、同じ同業者同士でこのぶつかり合う時もないわけじゃないんですね。だこれ冗談に言われたことなんです。いやーこの人クリスチャンになったのはいいけども、普通の教会の一人にしておくと議論ばっかりする人になって、これはマイナスが大きいから牧師にしちゃえって、牧師にしたら忍耐することが多いからそこに閉じ込めておくしかこの人は持ちようがないって言って牧師になったんじゃないかなんていう笑い話のような、当たらずといえども遠からずというような、いや牧師さんだけの会合でこんなに議論するか、いくらなんでここまで言うかって言われたら何くそって、これ本当に牧師さんたちの世界ってあんまり教会の人に見せない方がいいかなっていう場面もまあまあなかったわけではないんです。最近はあんまりないじゃないかなと思いますが、もしかしたらテモテさんも議論を始めたら止まらない、やられたらやっつけてやるっていうようなね、それでかはどうかわからないけども、主のしもべたるものは争ってはいけませんよと。皆さん方向が変わったんです。かつてなら争う、この間言ったように放火魔というのは人間は罪の性質があるから、関係ない人が穏やかでいるのを面白いと思う人いないんです。だから平穏無事なドラマはヒットしないんです。すごい意地悪な人、すごい争いが起こって収拾がつかなくなると視聴率が高くなるんです。どうなっていくのかなって、そういう人間の心にドラマじゃないけども火をつけて、大変だってわーわーわーわー騒いでみんなドキドキしてるのを見て北総演出るって言ったら、これは罪の領域ですが、そういう種が全ての人にないわけじゃないので、だから今はかつてそういう自分だったかもしれないけど、今は主のしもべですよと。主のしもべは生きる方向がもう変わった、争いではなくてこれは平和の世界です。どっから来てますか。イエス様の最初のお説教が最初のスイッチです。1丸を出していただきましょうか。今日は山の上のお説教、有名な2行ご一緒にイエス様のお言葉をかみしめながら読みましょう、はい、平和を作るものは幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれる。ああもったいない、神の子供なんて呼んでいただくならば、それは平和を作る方向に、今までは争いの火種の一人だったかもしれないけど今は違うんですよと。あなたは平和を作るものとして、あなたの行くところ穏やかになりますねって、なんだか和らぎますね、平和ですねというために、神様はあなたを用いようとしているんですって、綺麗な山の新鮮な空気を吸いながら、心にも新鮮なイエス様の一言だったと思います。平和主義者で有名なのは、牧師さんはマルチン・ルーサー・キング牧師さんで、最後は暗殺されました。しかし絶対争わない、非暴力、よく対照して言われるのは同じ時代のイスラム教だったんですが、マルコム・エックスという、若干白人の血が入っている人は、この人は聖書を罵倒して、そうしてマルチン・ルーサー・キングは弱腰だと、ね、ものすごく批判して、そして攻撃して戦って武力でこの公民権運動を、黒人の権利をもうやられたりやり返すで、結局その教団から彼も暗殺されて亡くなってしまう、二人とも暗殺されています。しかし今人の心に残るのはマルチン・ルーサー・キングの絶対暴力には打って出ない、だけどこの道を揺るがないでぶれないで求めていく、で私たちはどっちでしょうか。私たちはやっぱりマルコム X の側の、もう殴ったり蹴ったり争いを好んでそこに突入していくような、かつてそうだったとしても今は違うんです。今はマルチン・ルーサー・キングの爪の赤ほど煎じて飲んだりはできないですけれども、やっぱり主のしもべとしてはそっちの方向なんです。聖書の教えが入って、そして平和を作るもの、争いを避けるもの、皆さん私たちは主のしもべとして教会に来ている。聖書の言葉聞いたら、聖書の言葉を今度は道しるべに怒らないで、あるいは自分の感情に任せないで、ここは主のしもべとしてこの方向だなって、今週も月曜から土曜まで、120円入れて脱脂粉乳しか出なかったらイライラはしますけれども、その方向に行かないで、切り替えて、誰かと会話してちょっと傷ついたら、私もこの間ちょっと病院に行ったんですが、看護師さんにちょっとスパッと言われて、あ、傷んでるのにちょっときついかなと思ったけど、いつまでもそこにしょうがないんだから、こっちが悪いんだから、あんまり引きずらないで、いろんなことあるけれども切り替えて、主のしもべとしてどういう立ち位置で生きようかなって。じゃあ皆さん、主のしもべとしての一歩一歩は書いていますかって。書いています。一歩一歩のステップアップが、 4つ書いています。じゃあ今日の箇所に24節もう一度戻って、むしろから読みましょう。はい、むしろすべての人に優しくし、よく教え、よく忍び、25節反対する人たちを柔和な心で訓戒し、はい、そこまででいいです。ここに4つのプロセス、もう4番目は普通ありえないじゃないかなと思うんです。じゃあ24節戻していただくと、一つ一つ確認すると、主のしもべは争わないで、争うことにエネルギー使われて、どこにエネルギー使いますか。最初の一歩は争いではなくて優しさですよ。そこに招かれてるんです。もう喧嘩腰は誰でもできます。怒りに任せての感情をぶつけるのは誰でもできます。特に子供はします。しかし主のしもべとなった大人はそれを切り替えるんです。かえって優しさに。私はこの間の日曜日、義の道に導かれたんだという漢字の説明しました。義という漢字は上と下で切って、上は羊、聖書ではイエス・キリストは傷のない神の子羊と書かれています。その下に我、俺様がっていうのを前面に頭のように出さないで、下に沈めて、そして頭にイエス・キリストを抱いて生きるのが主のしもべだというような話をしましたら、まあ、そしたらいろんな他の漢字、詳しい先生に教えていただいて、優しいっていう漢字、ちょうど今日の優しいっていう漢字を教えて、なるほどなって、人という人弁、左側の隣には何の漢字ですかというと、憂い、皆さんだから傷ついたり悲しかったり辛かったりすると、人の傷がよくわかる、人の悲しみにピンとくる、また人がうつうつとしていることも理解できる。だから憂うということも、これマイナスじゃないんですよ、プラスなんですよ。やっぱり私も先週水曜ぐらいまではずっと具合悪くて、いやー、教会で持病を持ってる人はよほど大変だな、こんなして10日間ぐらいでもひいひい言ってんのに皆さん大変だなって、どれぐらい分かったか疑問ですが、少しは同じ痛みのちょびっとを体験するとよほど大変だろうな。だからですよ、私娘が、赤ちゃんが生まれるか生まれないかって言って、生まれなかったから戻ってきたんですけども、その資格が上層市でした。あ、言ってくればよかったなと思ったんですが、大雨でテレビでしか見てないけど、よほど大変だったろうな。ここテレビで宮城県の人が復興にお休みの期間遊ばないで行ってたって。で、なんで行ったんですか。だったって、4年半前の震災で本当に全国各地のボランティアにどんだけ助けられたか分かんない、お返しだと思って来ましたって。で、自分たちも震災にあって、いや、上層の茨城県の人よほど大変じゃないかなと思って、矢も立ってもたまらずに来ましたって。あ、傷んだ人は他の傷んでる人にやっぱり敏感なんだなって。優しいという感じは憂いを秘めて、自分も傷んでますよって、自分も悲しみありましたよって、自分も本当に傷があってうずきますよ、だからあなたの傷が、だから私敏感ですよって。うちの娘たちも、多分皆さんが声かけてくださったり、いろいろ車貸しますよ、使いますよ、いろいろしてくださったようで本当にありがたいですし、メールを見ると、東日本大震災の時よほどつらかったろうなって、録画してくれたニュースの映像を見たんです。まあ、今度来る時ちょっと流してもいいですけども、顔がなんだか犯人みたいにうつらなくなって、ヘリコプターに上げられている人が今度教会に来ることになった栗田兄弟なんだなと思って、そういえば服同じだわと思ってNHK のニュース、あれは NHK だったか忘れました、あと他 NHK だったかな、歩いてきて疲れ果てたような、ちょうどうちの孫がこう額に熱があったから絆創膏してたんです。多分あれがそのマスコミにちょうどいい映像になったんじゃない、傷ついたと思ったかわからないけど、ぐたーっとして抱かれながら心配そうに両親と一緒にずっと歩いてくる姿映って、まああとインタビューが映っていましたけれども、まあだからそのような経験をして、東日本で福島の人たちはよほど大変だったんじゃないかなと思う機会になりましたし、また皆さん方が声をかけてくださった優しさに触れましたと。いいですよ、皆さんお互いに優しさのやり取りがいいです。憎しみとか怒りとか思い知れとか、そういうやり取りは醜いものですよ。争いではなくて、優しい世界に、優しく人に接する世界に私たちは手を引かれているんです。これが主のしもべの第一歩なんです。じゃあ第二歩は何ですか。それはよく教えなさい。 喧嘩越しに威圧するならば、これは本当は入らないんですよ。争いでは机上の空論しても益にならないんです。俺が勝った、お前負けただろうって、じゃあ納得したかって納得しないです。ただ悔しいっていうしか残らないですよ。争いは意味がない。争いではなくて、よく教えることの方がいいですよって。皆さん、教会に来ると聖書の教え、お互いに教え合ったり学び合ったり、すごくいいです。で、今日はモニカ先生があと1ヶ月帰られるので、先ほどちょっとお祈りの時を持ちましたが、2日前に打ち合わせのお祈り会をしまして、モニカ先生が作っておられる資料を見てびっくりしたんです。いや、やっぱ教える賜物だなって、進学校で教えてきただけあって、この教会の、子どもたちのためだけじゃないと思うんですけども、教材からカリキュラムからこの人ゼロから作れるっていうのは、しかも日本語ですごい。これは神様がこの教会に手こ入れしてくださったかな。皆さんの中でもう少し勉強したいという人に、モニカ先生を通して、あるいは他にも男性の方でも教える賜物のある人が与えられているので、その人たち今度打ち合わせして、いろんな機会に大人の人の学びとか、教えるという点で神様はこの教会を補強する時期に入っているのかなと思ったのが、お祈りしてて気づいた一つ目なんです。もう一つ気づいたんです。で、モニカ先生がお祈りの中でこう祈ったんです。そして正志先生の働きを感謝します。とっても良いマネージメントをして、マネージャーでってお祈りしたかどうか分かりませんが、あ、本当だわって。正志先生はこの教会のコーディネート全体をマネージメントしたりなんだりかんだり、先生がいなかったら私もやれないし、ああそっか、じゃあ先生が手の届かない若い人にやりたいというところに今度新しく来て、そしてそこがさらに補強されたらすごいなって。で、アーメンとお祈りした後、で、私は何だっけかなと思って、あ、私はきっと初老かなと思うんでしょ。初老は賜物かどうかわからないけれど、そんなくだらないことは頭の中で、しかし教えるという点をこの教会でそろそろそれを強くするためかなと思ったのは確かなんです。皆さん、上から威圧的に子供をやってもしょうがないし、他の人にこれはまずいと思っても無理やりそう思いつても思えるわけじゃないので、よほど小さくなければ、教える、順序立てて少しずつ入る程度に教えるということはやっぱり第2歩なんですね。じゃあ主のしもべとして身につけるべき第3歩は何ですかというと、よく忍び、私はこれは忍耐力と言いたいんです。これは人生の大きな賜物です、魅力です。この間はお元気ですかいで、お食事の前に今までのどんな仕事をしてきましたかっていう、一人3分ぐらいずつ分かち合いしてもらったんです。で、それを聞いたそのスタッフの人たちの感想は、いや本当に皆さんご苦労してるんだな、ご苦労してきてすごい忍耐だな、自分はそれと比べたら甘いな、甘ちゃんかなって、悩んでることは些細なことだなと思った感想も聞きました。皆さん、忍耐がなければ長い人生は誰も全うできないんです。だからお互いにご苦労様です。ただで30年は過ぎない。事務員であれ、いろんな人間関係があるでしょ。また医療関係であれ、福祉関係であれ、自営業だっていつ倒産するかって、最近急になんだか寂しい風が吹き荒れたなって、本当に心臓に悪いとこ何回も通ったはずですよ。家庭でもいろんなこと起こったはずですよ。家庭で抱えながら仕事をやってきたはずですよ。だから皆さんは本当にご苦労様だな。で、キラキラ輝くのはそこで生まれた忍耐力。じゃあ今日の引用箇所、ヘブル書を出していただくと、これは何度かお読みした箇所なんです。ご一緒に読みましょう。ヘブル10-36、はい、あなた方が御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。堪忍袋の方がしょっちゅう切れてたらその人は持たないです。その場所にもう入れないです。もう忍耐して、忍耐して、お互い忍耐して。忍耐という言葉は甘んじて受け入れるという意味がもともとあるんです。そうすると私たちは聖書を読んでいると、あ、キリストだなと思うんです。イエス・キリストは十字架につきたかったですかって、感情的にはつきたくなかったはずです。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですか。しかし自分の感情は嫌でも進まなければいけない道が、道のりにはあります。極めつけはイエス様の十字架でした。なんで罪もないのに、父なる神の裁きを私がこの身で痛みを負わなければ、そして十字架で神の呪いを受けなければいけないのか。しかしつかなければいけなかった。甘んじて受けたんです。お祈りをして、そして汗を血の雫のように流しながら、 私たちはそこまでは全然行かないです。行かないけれども、長い人生、仕事、家庭、いろんな主婦業、営みの中で、辛抱して、忍耐して、甘んじて受け入れるしかない。だって大体私たちは好き好んでアジア人に生まれてきたわけじゃないし、好き好んで今の時代を選んだわけじゃないし、好き好んで東北に住んでるわけじゃない。全部神様のセッティングなんです。だったら、この目の前のハードルもあなたは忍耐を持って甘んじて受け止めなさい。いや、忍耐する力、これは大きな主のしもべとしての三つ目のステップなんです。ああ、私は今忍耐する時かな。今私は忍耐の三つ目のステップで足を右足乗せてよっこらしょって乗り越えようとしているのかな。それぞれ、ああ、去年は私は忍耐だったな、いろんな時期があったはず。これは主のしもべとしてのステップです。じゃあ私が再三再四言っている4番目はちょっと深み。これは信じられない境地だなと思うんですね。それは今日の箇所に戻りまして25節を見ますと、反対する人が目の前に立ちはだかったらどうするか。だからテモテは争ったかもしれない。議論始めたかもしれない。周りの人もざわざわざわざわしたかもしれない。お父さんお母さん喧嘩したら子供たちは平安ではいれないですね。で、反対する人が来たら、もう私たちは主のしもべだからそういう方向にはいかないんですよ。で、どういう方向に行くんですか？柔和な心で訓戒しなさい。こんなことできない。普通ありえないって。皆さん、反対する大きな山試練があって柔和な心でいれますかって。私を120人入れてコーヒーが入んないだけでざわざわするのに、なんだか自分に意図的に敵対してくる人がいたら、それで柔和な心、穏やかな心で入れますか、広い大きな心で入れますかって、なかなかできることじゃないんですね。しかしここにね、隠された意味があるんです。訓戒しなさいっていう、この言葉はもともと子供っていう言葉から出ていまして、だから親が、特に母親が子供に接するイメージ、お母さんは子供が言うこと聞かないからもう二度と顔見ないってないですよ。子供が3回違反したらもうお前は本当に子供じゃないなんて言ったって、実際は10回も20回も許すんですよ。これは忍耐して忍耐して何回も許して何回も諦めないで、どこまでもそして教えていくのが、それが信じられない母と子だけの関係とすれば、そのような心が主のしもべは最終的に与えられるんですよと。反対する人が目の前にいてむしゃくしゃするのに、もうカリカリするのに、もういても立っても許せないと思うのに、なのになのに柔和な心で、まるで母が子を諭して教育するかのように。じゃあ皆さん、引用箇所の30を出しますと、パウロ先生はテサロニケの教会にこんな言葉を送っているんです。ご一緒に読みましょう。はい。それどころか、あなた方の間でその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いました。皆さん、母と子だけの関係ではなくて、まるでそのように、パウロ先生は教会の人たち、テサロニケの人たちに優しく振る舞った。優しくっていうのは能天気ではなくて悲しみも知ってる感じですけれども、どのように、母がちょうど子供を養って育てるように。母親は一回何回子供を許すんでしょうか。うちの娘のところに行ってたら、もう休みで宿題がどうもいっぱい出てるらしくて、もうあんまり宿題出さない方がいいんじゃないかな学校もと思ったんですが、もうだんだんだんだん詰まってくると、もうやりたくないって、やらなきゃいけないっつって、ブーブーブーブー、よくぞこんなにブーブーブーブー言うもんだと思って、どうせやらないといけないんだったら観念してやればいいのにと思うんだけど、もうブーブー言うだけ言ってですね、いやこれ母親っていうのは大変だなと思って、我が娘ながら、もう付き合って諭してんじゃ、こうしたらああしたらっつって、まあ、宿題やらないわけいかないだろうから、本人も焦るし、やりたくないものはやりたくないっていった、この攻防を見て聞くだけで疲れるかと思ったりしたんですけど、まあ、しかしこれは母親しかできないかなって、母親のやっぱり広い懐の広い心かなって。あんな風に敵対するものがいても、これありえないですよ。ありえないけど、主のしもべはありうるんだと言うんです。最終的にその境地まで至るんだと、その深みにまで導かれるんだと。そんなこと自分にできるかなと思うけども、そういう場面が来たら、あ、少しそうなったかもとなったら、 神様が私たちを導いているということなんです。このように一つ二つ三つ四つの主のしもべとしてのステップをたどっていくとどうなるかという最後のお話です。そんなことちまちまとしたことちょびちょびやってたって人生は変わらないと言いますか。聖書はそうじゃないんです。奇跡が起こるというんです。いやこれは奇跡だなと私読んだんですね。じゃあ25節に戻って最後の箇所25節のもしかするとから読みましょう。どうなるか、はい、もしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるんです。そんなことになるって。皆さんもしかするとあんなに背中向けて激しく罵倒していたのに、あれぐらい憎しみを抱いていたのに、その彼がその相手が悔い改めて、さっき言ったように方向転換という意味なんです。方向を変わる、変える、そして本当の真理に、当時は、偽の教えがいっぱいあったわけですが、もう完全に離れていったという人が戻ってくる、悟る。そんなことはありえないと100人が言っても、神様がこのステップを私たちがたどるならば、もっと分かりやすく言うと、その人を無理やり強制して威圧したりしないで自分が変わるならば、例えば自分の影響を受けて家族であんなに背を向けていた人も、親族であんなに一触即発だった人も、あるいはご近所で職場でにっちもさっちもいかないといった事態が、それがいきなり変わるんじゃなくて、私たちが主のしもべを自覚して一歩一歩そのステップを踏むならば、それは届くか届かないか、神様が届けて、そして方向を変わって、あの人戻ってきたって、本当にこんなこと現実にあるのということがありますと。皆さん今日の4番目の引用箇所はこうですね。4丸を出していただくと、姫なおとかっていう人たちが完全に信仰を捨てたのに、パウロ先生はまるで母親が接するように接したんですね。じゃあ第一テモテの1章19節読みましょう。はい、ある人たちは正しい良心を捨てて信仰の破線に遭いました。もう信仰はあの人なくなった、捨てた、もう一巻の終わりだ、希望もない、私も見捨てたと普通はなるのに、主のしもべであるからかつてなら切ったけども、今は母が子に対するような柔和な心が与えられたので、20節のような表現になったんです。ご一緒に20節読みましょう。はい、その中には姫ナオとアレキサンデルがいます。私は彼らをサタンに引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためです。サタンに引き渡したらもう一巻の終わりじゃないの？終わりじゃないんですよ。引き渡してもロープがつながってるんですね。そして学ばせるためだ、勉強させるためだ。神様にあんなひどいこと、許されざることを言った彼らも、もしかしたらいずれサタンから抜け出て、サタンに縛られた心が解放されて、そして新しくなって回復するという希望を持っている言葉なんですね。ここまで広い心になるかなって、私たちもそういう世界に招かれているとすれば、26節今日の箇所に戻って最後の26節をお読みしましょう。信じられない奇跡の世界です。はい、それで悪魔に捕らえられて思うままにされている人々でも、目覚めてその罠を逃れることもあるでしょうという希望を持っていたんですよ。もうあの人終わりだ、もう誰がどう言っても聞く耳がないどころか、すっごい反発で、すっごい敵対心で、すっごい憎しみで、もうあの人はダメだなって言っても、ね、悪魔から縄目から解き放たれて、ね、目覚めるっていうのは、皆さん酔っ払っていないという言葉に戻るっていうね、くっついてるんですね。シラフの状態に戻る。あんなにぐでんでぐでん理性のどっかに吹っ飛んでって、もう奥さんには手を挙げるし、近所は絶えずパトカー呼んで、あんなむちゃくちゃな人生、あの人は本当サタンみたいだってね。ところが本当にあの人この人って、全然違う人みたいって、酔いから覚めた、シラフ戻った、こんな状態がこの人の人生の未来にあったのということもあるでしょうってパウロ先生は書いたんですね。新しい世界の到来は天から降ってくるんじゃないんです。主のしもべを神様は見つめて、主の教えに従ってかつてのように言われたら言い返すっていうのをやめて、主のしもべとして一歩一二三四のステップを踏んでいくと、やがて神様があの人が変わったことの香りが届くか、 その人を見て神様がいきなり別の人に働くかわからないけど、悪魔の縄目から本当に解放されるなんていうことがあるんだ。さっきお話しした皆さん、ラグビーは私は全然ルールも何も知らないかったんですけども、まあ、しかしあれがどれぐらいすごいことかってネットを開いたらいろいろ載ってたんですね。で、私よくわからない表現ですけど、一つだけ覚えているのは、具志堅用高選手ってプロボクシングの強いチャンピオンがいたんですよ。その人はそれでわざわざ売りにしているのかわざわざ言っているのか知らないけど、数学だか算数が苦手なんだそうですね。全然ちんぷんかんぷんって売り出しているのか知らないけど、それが笑いを誘っているか知らないですね。あの具志堅用高選手っていうプロボクシングはすごいけど算数はまるでダメと言われている人が、あの数学オリンピックってなんだか知らないけど数学のオリンピックに出て優勝するようなものだって、これはありえない、信じられないって言われても、私も分かんないんだけど、日本がもう世界ランク3位の24年間一勝もしてない日本があれに勝つっていうのはもうそれかそれ以上のことだって聞いたんですけどね、まあ、ありえないことが起こったとい もう現地でも日本がすごいということで、しかし実はありえないことじゃなく、今の日本チームは体は外国と比べたら小さいけど、どこの国もやらないぐらい朝早くから夜遅くまでの分刻みの練習をどこの国もやらないぐらい鍛錬して練習して、そしてちょっと格闘技の練習までしてですね、磨いてきた。だからそれは理由があった。一歩一歩ステップを踏んだら壁が壊れて、まあ、具志堅選手が数学オリンピックで優勝するっていうのはありえないのかどうか知らないけれども、それかそれ以上のことが起こったぐらいなんだよ、ラグビーの知らない人もって、って皆さん、ありえないことは起こるか起こらないか、起こるですよ。私この間ヨーロッパに行った時の話をしました。ルーマニアという国は独裁者がいたんです。チャウチェスクという人だったんですね。どっから始まったかって、ティミシュアラっていうクリスチャンの町で、ハンガリーの牧師さんから始まった。神はいるって、神などいないって秘密警察が来た。いや、神はいるって。そうして自分たちが盾になって教会の周りでもうたくさんの人が亡くなったそうですが、日本国中にドミノ倒しのように神はいる、神は生きてる、神は生きてるって、もう誰も止めれなくなって、そしてあのチャウチェスクを支えていた軍隊のトップ の長官が自殺をして死んだ。沖谷宗こう書いてあった。私は間違っていたと。チャウチェスクの言うことを聞いて、そしてこの軍隊は国民を守るはずなのに、チャウチェスクの命令で国民に牙を剥くとは何という取り返しのつかないことをしたのだと。そして亡くなった後その遺書を読んだ副長官みたいな人が、もうチャウチェスクにはつかないと、私たちは国民につくと言って軍隊がチャウチェスクを見捨てたことによってメラメラと国が壊れて全く新しい世界がやってきたと、まあ、東ドイツの あの壁の崩壊の話も聞きました。たくさんの人がお祈りしていたそうです。だけどまさか自分の目が黒いうちにこんなふうにちょっとの誤解からインタビューから壁が壊れるらしいっつって、その報道からどんどんどんどん民衆が壁の方に行ってカンカンカンカン止められない壊し始めて本当に壁が壊れたって。だけどその背後にはたくさんのクリスチャンの長い間のお祈りがあったけど、まさか本当にこんなことが自分の生きてる間にこんな奇跡を見るとはって。だから壁は壊れるんです。未来はあるんです。こんなことちょびちょびちょびちょびやってて壊れますかって。いや、私たちはちょびちょびしかできない。だからちょびちょびやるってことは尊いことですよ。職場で忍耐するってことはどれほど価値があることか、また反対するものと争わないってことがどれほど尊いことか、また威圧しないで根気よく教えるということがどれほど神の前で価値あることか、また神様が痛みを知ったものとして他の人に優しく接するということをどれぐらい評価しているか、そしたらそれはやがての壁の崩壊にスポーツでも国でも教会でも家庭でもそうです。ある教会に来ましたが、牧師さん同士だから、いや本当に何年前の出来事は大変でしたって、なんだかよく分かりませんけども、どこかの教会から来た人がとにかく何でもかんでも自分に反対すると、年も自分が若いし、もうなんだかもう自分はもうダメかなと、本当にそこまで行ったと。で、最後の一つ賭け、小さな子供たちについては自分の好きなようにやらせてもらえませんかと。もしそれであなたが言うようにこんなことは無駄なことであったならば、私は責任を取りますと言って任せてもらった。それが本当に子供の働きがすごく神様が祝福してくださったんですって。で、私は相手の人も偉いなと思った。その人みんなの前で涙を流し、私が間違っていましたと悔い改めますとその男性の方が言ったんだそうです。またみんな泣いたそうです。皆さん、誰かが威張っていてみんなが泣くっていうことはないんです。その人が本当に悔い改めた時、人々の心は変わるんですね。 そこで本当に不思議な一致ができて、もうそれからその人は誰よりもその若い牧師さんを支える人になってくれたそうです。で、教会の雰囲気もそこからガラッと変わっていった。皆さん、鍵は自分が変わるならば教会も変わるし家庭も変わると思います。最後にアメリカに行った時に食事をしていたらこんな話があったんですね。みんな外国人として結婚してるから難しいかなと思って私聞いてはいたんですが、どうもそうじゃないようです。まあ男性は花持ちにならないかなとも思っても聞いたんです。まあとにかく主人は時が経つほどに自信過剰になって、で自分を見下げて、お前はあれもダメだこれもダメだって、もう天狗になって、まるで自分が神様みたいだった。もう呆れて話す気にもなんないって。こういった別の人が、いやうちも実はそうで、どんどんどんどんひどくなるって。それは女性ばっかりで私男性一人だった。なんだか私が責められてるようで、なんだか男性を代表して、いや男性は外ではヘナヘナしてると生きれないから、強がらないと生きていけない面もあるから少し理解してって言おうかと思ったけど、言うような雰囲気じゃないから黙ってたんですけども、まあそれが高じて更年期もあってそうなったんじゃないかとか言いたかったけど、そうは言わなかった。そしたら一人の女性がですよ、うちもそうだったかつてはって、その人のご主人は外国の人なんですが教会に来てるんですね。とってもそんな腰に見えないです。うちはあなたが言ったらもっとひどかったよって、結婚するときは優しい日本人だからって結婚したのに、優しいだけじゃダメだとか自分の意見をはっきりしろとか、こんなことも知らないとか、なんだかんだって言って本当に圧迫されて、まあ2人しかいない世界で圧迫されたら確かにこれは生き地獄みたいな世界になるかなって、自分を認めるんじゃなく自分を否定して威圧して圧迫ばかりこうしてきたと。ところが自分がそういう中で教会に来るときに教会に送ってくれるようになったと、まあよく聞くパターンです。送ってくれたら今度は教会に入ってくるようになったと。でだいぶそこは時間があってですね、入ってきたら一緒に食事するようになったと。ほんで今度礼拝に出るようになって、まあ、結局何年か前に洗礼受けたんですって。こうしたら変わったわっていう話だった。ああ、私そこで救われた気がした。で、男性も変わるんだって、男性っていう生き物は生涯変わらないっていう話だったら希望がないと思ったんですが、まあ、本当に人に話しかけたり、なんだか本当に自分が一番何でも知ってるんだって、自分が一番偉いんだみたいな主人だったんだけど、自分にも優しくなったし、他の人のことも関心持つようになったし、教会でもささやかな奉仕するようになって、自分のことじゃなく他の人に関心持つようになった、こんな主人になるとは思わなかったっていう話だったんです。にわかに希望がさしてきたようだったんですが、まあそれを聞いていたお二人の女性はまだうつむいてはいたんです。それはあなたの主人の話で、うちの主人が怒るかどうか分かんないみたいに聞いてたかなと思うんですが、しかしこれは希望があるなと。私もそんな腰に見えなかったですよね。昔本当にそんな人だったのって。皆さん、主のしもべになれば優しさが出てくるはずなんです。主のしもべになれば威圧しないで根気よく教えるようになるはずなんです。主のしもべになれば怒りをぶつけないで、そして忍耐を身につけるはずなんです。主のしもべになればここは絶対絶命だなと思っても、それでももっと広い心が神様に与えられて奇跡が起こる可能性が家庭でも教会でも国でもあるんです。今日は柔和な心でとつけましたけれども、そのような一歩一歩を今週歩んでいきたいものです。ご一緒に24節25節を読みましょう。はい、主のしもべが争ってはいけません。むしろすべての人に優しくし、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるでしょう。それでは黙祷の時を持ちましょう。ピアノを弾いていただいて、それぞれ心を静めて今日の聖書の言葉の一つ一つを思い巡らしたいと思います。今日これは本当だなと思った聖書の言葉はどことどこだったでしょうか。私たちはかつてはこのような教えを知らず、あるいは自分の感情のままに自分の考えに従って突っ走っていたかもしれません。時には争い、時には人生を壊す可能性があったかもしれません。それは自分の人生を壊し、 人の人生まで壊す可能性もありました。しかし今はキング牧師ではないですけども、平和を作り出すもの、主のしもべとして争わないで、もっと価値あるものに自分自身を向けるステップに一歩ずつ導かれています。私たちは教会に通っていますので、どこか必ず優しさが身について現れているはずです。家族の中でか、教会の中でか、学校か職場で、私たちの痛みや悲しい経験も全部プラスになって、人の痛みが分かるように導かれているプロセスにあります。あるいはかつて威圧的だった自分の一面が、相手のことを思いながらよく分かるように教える、そのようなステップに今入っている方もいると思います。夫婦の間で、親子の間で、あるいは友人の間で、そして何よりも途中で切れないで、限りない忍耐、それは十字架まで忍んだイエス様に従うような、逃げないで忍耐して、やがてを待ち望む一歩一歩を歩んでいます。信じられないかもしれませんが、最終的には自分に激しく敵対するものをも思う心、期待する心、待ち望む心、柔和な心で訓戒する、その深みに私たちは誘われています。そしてやがて希望があります。世界が変わり、あるいは家庭が変わり、あるいは教会が変わり、何よりも自分が変わり、人生が変わる。神様がそのような主のしもべの私たちのステップを、ホップステップジャンプのように思い切って引き上げてくださる希望を告白いたしましょう。今日あの人に今週は優しく接しよう、あの人のことを考えて一つ一つ諭してみようか、あるいはここはもう少し忍耐力を神様にお願いしようなど、示されたこと、今週チャレンジしてみたいこと、また希望を失いかけていたら、心を切り替えを早くして、いや神様には希望がある、神様は私も変えてくださり、家族やまたこの世界を変えてくださる全知全能の方であることを告白いたしましょう。どんなお祈りでも結構です。しばらくお祈りの時間を持ちたいと思います。自分自身のために、家族のために、教会のあの人この人のために、三代子姉妹のために、森兄弟のために、中村姉妹のそれぞれの体調がさらに良くなるように、水害に遭った地域の人々のために、全国に散っている方々のために、モニカ先生の休暇が祝されるように、また伝道師が今週帰ってきますので旅が守られるようになど、どんなことでもそれぞれお祈りしたいと思います。声に出せる方は声に出して、それではしばらく一緒に祈りましょう。天のお父様、感謝します。神様が私たちの心を導いてくださること、私たちは主のしもべです。神様が私たちに人を思う心、また教える賜物、また忍耐する力、そして、希望を捨てないことなどを教えてくださること感謝します。そのような価値のある意味のある一週間を歩めるように、一人一人を豊かに祝福してください。天のお父様、モニカ先生のお働きも感謝します。また、ドイツへの旅が素晴らしい旅でありますように、天道師の帰国の旅もお守りください。また水害にあった常総市、宮城県の方々、教会に神様の助けがありますように、三代子姉妹の抗がん剤治療が功を奏するように、痛みが副作用が消えるように、森兄弟の痛みも消えるように、中村姉妹の膝が強くなるように導いてください。よろしくお願いします。感謝します。 お祈りします。恵み深い主よ、一人一人が今心を込め、心から祈りを捧げました。その祈りを聞いてくださる神様が一人一人に新しい方向、方向転換、主のしもべとしての自覚、また優しい心、柔和な心で敵対する人をも待ち望むような広い心、また教える力、忍耐する力、そして諦めないで新しい世界が来ることを待ち望み、そのために自分自身を捧げる、投資する、そのような1週間を送らせてくださるように、ここにいる全員を主のしもべとして、それぞれの一歩一歩を祝福してくださるようによろしくお願いします。健康を祝し、手の技を祝し、ご家庭を祝福し、神様に喜ばれる神の子供として一週間過ごせるようにお導きください。私の後に続いてご一緒に祈りましょう。天のお父様、主のしもべとして導いてくださることを感謝します。優しい心をお与えください。忍耐する力をお与えください。教える賜物をお与えください。試練があっても諦めないで待ち望む広い心、大きい心をお与えください。神様は全知全能の主であることを信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。